竹千代物語。作多々良直樹。えいやと威勢よく剣を打ち込む少年、名前を竹千代と言います。竹千代は三河の殿様の子なのですが、今は人質としてここ尾張の国に預けられているのです。やい三之助、もう一回勝負だ。ちょっと待ってよ、勘弁してよ。何言ってんだ、強い侍になって三河の国に戻るんだ。行くぞ、えい。剣と剣とがぶつかる音が森にこだまします。
パッカパッカパッカパッカ、
馬に乗った若者がぶっきらぼうに話しかけてきました。お前が三河の殿様の子か、人質のくせに元気がいいな。竹千代はムッとしました。何を失礼な、あんたは誰だ。
俺は織田信長って言うんだ。
え、尾張の殿様の子信長。
そうさ、お前に土産を持ってきてあげたぞ。うまそうなウリだろ、お前に一つやるぞ。
竹千代は言いました。一つじゃやだ、三つくれ。
なんだと、この欲張りめ。
三之助と徳千代にもやるんだ。
ほうほう、友達の分もよこせっていうわけか。
わかった、好きなだけ持って行け。信長はニヤッと笑って言いました。おい竹千代、俺はこんなだらしない格好してるがな、いつかこの国の殿様になるんだ。お前も今は惨めな人質だが、いずれ三河の殿様になるんだろう。今は戦国時代だ。あちこちで戦が起こって人々が殺し合いをしている。俺はこの戦国の世を終わらせたいんだ。お前も手伝ってくれるか。
6歳の竹千代にはよくわかりませんでしたが、信長が正しいことを言っているように感じました。
うん、手伝う。
そうか、約束だぞ。
うん、約束。
じゃあ俺たち兄弟だな。
あははは。
二人を乗せた馬はどこまでも駆けて行きました。
戦国時代とは、日本中の殿様が争い合って戦が絶えない時代です。竹千代の生まれた三河の国は小さな国で、隣の大きな国に睨まれていつもビクビクしているのです。そんな中で殿様の子として生まれた竹千代は、隣の国の人質にならなくてはならないのです。8歳になると、今度は駿河の国、今の静岡市に人質として行くことになったのです。知らない土地で周りから冷たい目で見られることもありますが、竹千代はじっと我慢しました。
僕は三河の侍だ、馬鹿にされたって笑われたって気にしないぞ。
ある日、駿河の殿様のところへ挨拶に行くことになりました。
よう来たな。お前が三河の田舎侍の子か。せいぜい励むんじゃぞ。
はい、わかりました。挨拶が終わった竹千代、すっと立ち上がると庭の方にスタスタスタ、そしてなんと庭に向かってシャーッとおしっこをしたのです。
こんなところでおしっこをするとは何事じゃ。
殿様はカンカンです。でも竹千代は涼しい顔。
だって我慢できないんですもん。
周りの人たちは大笑い。
あっはっはっは、なんて度胸のいい小僧だ。
さすがは三河の殿様の子だ。竹千代は誰の前でも堂々としている子でした。
それからはもう竹千代をバカにしたりする人はいなくなりました。竹千代は臨済寺というお寺に通いました。摂斎和尚から勉強を教わるためです。字の書き方や論語という古い学問、戦のやり方などいろいろなことを学びました。ある時和尚がこんなことを尋ねました。一番大事なものは何じゃ？食か？兵か？心か？食は食べ物、兵は兵隊、心は人を信じることです。竹千代はしばらく考えました。そしてこう答えたのです。お腹が空いたら困ります。だから食べ物、食が一番大事です。すると和尚は言いました。信長が瓜をくれると言った時、お前はどうした？三之助と徳千代の分ももらいました。そうじゃったな、二人ともお前を信じていたし、お前も二人を信じていたから、みんな食べることができた。何よりも大事なのは人を信じることじゃよ。竹千代は心の中がスーッと晴れ渡るような気分になりました。ある日安倍川へ行った時のことです。子供たちの石合戦が始まるところでした。向こう岸の山組は100人、こちら側の海組は50人ほどです。こりゃ人数の多い山組が勝つに決まってるよ。三之助はそう言いましたが、竹千代は違いました。いや、海組がきっと勝つぞ。どうしてそう思うの？うん、まあ見てろよ。ドドーンと太鼓の合図で石の投げ合いが始まりました。えい、いやー、最初は人数の多い山組の方が優勢でした。でもよく見ると山組の子供たちはあまり真剣ではありません。一方海組は負けてはならんと必死で戦っています。しばらくすると山組の子供たちが一人二人と逃げ始めました。あ、痛いよ、助けて、逃げろ。とうとう山組はみんないなくなってしまいました。わーい、やったー、海組の勝利だー。三之助は竹千代に聞きました。ねえねえ、どうして海組が勝つとわかったの？それはね、人数が多いと誰かに頼ってしまう、少ないとみんなが必死になるからさ。この頃から竹千代は戦う時の心構えを知っていたようです。